フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。今日も電話でお話を伺います。読売新聞編集委員、猪熊律子さんです。読みラジには4回目のご出演、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
猪熊さんはこれまでどのような分野で取材を続けてこられたのか、改めて教えていただけますか。
はい、年金、医療、介護、雇用、子育てなどの社会保障報道に長く携わってきました。最近は雇用が非常に重要だと思ってますので、その報道に力を入れています。
そんな猪熊さんに伺う今日のテーマはこちらです。正規雇用と非正規雇用、広がる格差。新型コロナウイルスの感染拡大で非正規雇用の不安定さが改めて浮き彫りになっています。今日はこの非正規雇用をテーマにお話を伺っていきます。猪熊さん、最近ニュースなどでこの非正規雇用という言葉聞く機会が多いなと感じます。
そうですね、コロナ禍の影響を如実に受けているのがパートやアルバイト、契約社員、派遣社員など非正規雇用で働く人々だからだと思います。ちなみに総務省の12月の労働力調査によると、正社員は前の年の同じ月と比べて16万人増と7ヶ月連続で増えたのに対し、非正社員は86万人減と10ヶ月連続で減少しました。特に減少幅が大きいのが女性です。
そうなんですね。
はい。でまた厚生労働省によりますと、コロナ禍で解雇や雇い止めっていうのは契約社員やパートなどの有期雇用契約期間を定めて雇っている労働者に対し、企業が契約更新をしないで期間満了で、労働契約を終了するということを言うんですけれども、解雇や雇い止めにあった人、これは見込みを含みますけれども、この数が累計でおよそ8万6千人となっています。で、これ非正規の割合で言いますとおよそ6割に上ります。影響の大きさがわかります。
はい。
ところで河村さん、はい、今や日常的に聞かれる非正規という言葉ですけれども、この言葉法律上の定義はなく法律用語にもなってないってご存知ですか？
そうなんですか。もうてっきり法律上の定義があるかと思ってました。
はい、実は非正規雇用と対比的によく使われる正規、つまり正規雇用という言葉も法律上の定義はなく法律用語でもないんです。ただ社会的に広く認知されている概念はあります。
そうなんですね。一般的にはどのように認知されているんでしょうか。
はい、一般にまず一つ目が企業に直接雇用される。で、2つ目に期間の定めがない。で、3つ目にフルタイムで働く。こうした働き方が正規雇用というふうに呼ばれています。それに対して今申し上げた3つの要素のうちの1つでも欠ける働き方を非正規雇用と呼んでるんです。
はい。
で、一般に非正規雇用の代表的な働き方であるパートタイムはパートだから働く時間も短いだろうっていうふうに思いますよね。
はい。
でもたとえフルタイムで働いていても企業に直接雇用されていなかったり期間の定めがあったりする働き方は非正規となります。だからフルタイムで働くパートといったちょっと首をひねるような働き方も出てきます。
なるほど。
雇用形態を決める要素には労働時間や契約期間などがありますが、一橋大学の神林亮教授の著書正規の世界非正規の世界によると、職場でどう呼ばれているかの呼称が非正規の実態把握に最も重要な意味を持つとあります。職場でどう呼ばれているかということが大事なんですね。
なるほど、よくわかりました。その非正規が今どんどん増えてきているということなんですよね。
はい。1984年に604万人、雇用者に占める割合にすると 15.3% だった非正規は1990年代以降大きく増え、2019年には2165万人、雇用者に占める割合は4割近くにまで膨らんでいます。
はい。
ここで注意しておきたいのは、非正規の増加というとイコール正規の減少と と思われる方も多いと思いますが、そうではないということです。正規の数を見てみると、1984年が3333万人、2019年が3494万人で、実はほぼ変わっていません。減少したのは自営業者で、それが雇用者数、中でも非正規の増加につながったことが研究で分かっています。
なぜ非正規雇用が増えたんでしょうか。
はい、増加の背景には、人件費が安く、雇用の調整弁として使いやすい人材を企業が望んだという点が大きいんですけれども、都合の良い時間に働きたいという働く側の希望もあります。雇用の調整弁とは、景気の動向によって雇用を調整される労働者やその働き方を指します。
なるほど、まあ、企業の都合だけではなくて働く側の希望もあったということですね。
はい、もちろん人件費を抑制したい企業の影響は大きいと思いますが、午前中だけ働きたいとか週3日なら働けるなど働く側の都合もありますよね。
はい、
そう考えると非正規の枕言葉としてよく言われる低賃金や不安定な働き方を、働く時間や契約期間が短いためで働く側が納得していれば問題ないようにも思えます。でも専門家はそうではないと指摘しています。
はい、
非正規は正規に比べて職場での教育訓練機会に乏しく、一度非正規になるとなかなか正規に移れないという雇用慣行が格差の固定化を生んでいる。これは社会的公正性の点から見て問題だというわけです。まあ、確かに賃金水準や教育訓練機会、厚生年金の加入、有配偶率などを見ても正規と非正規の間には大きな差があり、これが固定化されているのは問題です。
そうですね、まあ、正社員とパートや派遣などの非正規の格差っていうのは昔からあるんでしょうか。
はい、労働政策研究研修機構の浜口圭一郎研究所長によりますと、正規と非正規の格差問題は昔からあり、特に終戦前後は本校と臨時校の格差が大きな社会問題となったそうです。しかし高度経済成長期を迎え、臨時校が本校として雇われたこと、また1960年代から1980年代にかけては家計補助的な働き方をする主婦パートや学生アルバイトが非正規の主流を占めたため、格差が議論されることは減っていったようです。
なるほど。
ただし主婦でも基幹的な業務を担う人が増えたほか、未婚や離婚の増加で、まあ、主たる生計維持者として働く人も増えたことから、格差の問題が改めて注目されるようになってきました。就職氷河期とかワーキングプア、派遣切りといった言葉も世間の関心を集め、それまでは働き方というのは労使間の問題だとしてきた行政や司法も積極的に介入するようになってきています。
そうですね、まあ、働き方が多様化する中で雇用が企業と働き手だけの問題ではなくて広く社会の問題になってきたということですね。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞編集委員猪熊律子さんです。テーマは正規雇用と非正規雇用、広がる格差。正社員とパート、アルバイト、派遣社員など非正規雇用で働く人たちとの格差について引き続きお話を伺います。この正規と非正規の格差を是正する動きが昨年から始まったそうですね。
はい、2018年に働き方改革関連法が成立し、正社員と非正社員の不合理な待遇格差をなくす制度が2020年4月からまず大企業で始まりました。2021年4月からは中小企業でもこの制度がスタートします。この不合理な格差をなくすことは同一労働同一賃金と呼ばれています。
はい、まだ始まったばかりなんですが、今後どうなっていくんでしょうか。
政府が待遇改善などで格差の是正を目指す中、昨年注目される最高裁判決が出たのでご紹介したいと思います。正社員と同じような仕事をしているのに待遇差があるのは不当だと非正社員が訴えた5つの裁判で、昨年10月に最高裁が出した判決です。
はい、
賞与や退職金を求めた2件はともに原告が敗訴し、手当や 休暇を争った3県はいずれも勝訴という形になりました。格差が不合理かどうかは個別に判断されるため、今後異なる判決が出る可能性はありますが、総じて手当は認められやすい一方、賞与や退職金といった賃金体系の骨格に関わるものは否定されやすいという傾向がうかがえます。
なるほど。賃金体系の骨格に関わるものは非正規の訴えが退けられやすいということになりますと、同一労働同一賃金が施行されてもあまり変わらないんじゃないでしょうかね。
はい、労働法の専門家に話を聞きました、
はい、
それによると待遇が不合理かどうかの判断は働き方が密接に関わっているといいます。正社員は年功序列型賃金や長期安定雇用が保障される代わりに、いつでもどこでも何でもという無限定で滅私奉公的な働き方が求められてきました。こうした働き方が評価される限り、待遇差は是正されづらく、是正の効果は正社員と同じように働く一部の非正社員にとどまると、その専門家は話されていました、
はい、
またこの専門家は、無限定な働き方は男女格差や少子化にもつながり持続可能ではない、同一労働同一賃金への対応として待遇の棚卸しが進む中、正社員の待遇見直しや仕事の細分化、評価方法の再検討が進む可能性もあると話しています。確かに最近では転勤を見直す企業も出てきました。働き方の変化はすでに起きていると言えます。私はそれを加速する大きな波が2つあると思っています。
2つの大きな波、まず1つ目は、
はい、1つは長寿化です。直近の平均寿命は男性は 81.41 歳、女性は 87.45 歳ですが、2065年時点では男女とも今より平均寿命は4年近く伸びるというふうに予測されています。最近よく人生100年時代というふうに言われますけれども、長寿時代にこうして70歳雇用の努力義務が今年4月から企業に求められます。産業構造の変化はもちろん、個人の健康やライフスタイルの変化を考えても、働き方の変革は必然というふうに言えます。
なるほど。もう一つの波は、
はい、もう一つがデジタル化です。野村総合研究所は2015年に、今から10年から20年後に就業者のおよそ半数が行う仕事はロボットや AI、 人工知能ですね、ロボットや AI が取って代わることが可能になるというふうに発表しました。それらには非正規だけでなく正規の仕事も含まれます。また技術革新のスピードが速いため、企業は自分のところで社員を教育するよりも個人事業主など外部に仕事を発注する傾向が強まることが予測されます。
はい、
労働法の専門家は、そうなると非正社員と正社員の待遇格差に象徴される非正規問題そのものが消滅し、代わって先端技術に対応できるかどうかという新たな格差が生じると指摘しています。その際重要なのは、機械ではできない創造的な仕事を生み出す能力や変化に対応できる適応力を身につける教育だと言います。
まあ、確かにクリエイティブな仕事ですとかコミュニケーション力を必要とする仕事は、なかなかロボットや AI には置き換えられにくいと聞いたことがあります。
はい、日本はこれまで大企業を中心に企業が社員を教育し、終身にわたってその家族の生活も支える日本型と呼ばれる雇用システムを築いてきました。これは失業率の低さや社会保障支出の抑制に貢献したと思います。しかし働き方と待遇の見直しが進み、そこに長寿化やデジタル化の大きな波が押し寄せてくれば、学校はもちろん働き始めてからも知識や技術を得られる教育機会の確保とその間の生活保障が不可欠になります。
はい、
コロナ禍でオンラインの活用が進みました。まあ、これを良い機会と捉えて教育や職業訓練の環境を整え、企業を投じることは、コロナ禍でとりわけ不安定な立場に置かれている非正規で働く人たちはもちろん、未来の働き手の支援にもなるはずです。教育や職業訓練に力を入れることが雇用を考える上で非常に重要だというふうに思います。
そうですね。働き方や雇用は身近な問題ですから、変化にもしっかり目を配っていきたいと思います。今日のトークゲストは読売新聞編集委員猪熊律子さん。テーマは正規雇用と非正規雇用、広がる格差でした。猪熊さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
読みラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個券が加算されます。ワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、嘘みたいな本当の話。事実は小説よりきなりという言葉がありますよね。現実の世界で実際に起こる出来事は物語よりもむしろ不思議であるという意味。今回はそんなエピソードを募集しました。ではティーンの投稿をチェックしていきましょう。埼玉県高校1年の男子、ドカチさんの嘘みたいな本当の話。2歳くらいの時、お菓子だと思ってテントウムシを食べてしまいました。なんとテントウムシですか。小さいお子さんはね、何でも口にしてしまうものなんですが、まあ確かにテントウムシ、見ようによってはちっちゃくてカラフルでお菓子みたいに見えるかもしれません。ドカチさん、お腹は大丈夫だったんでしょうか。まあ気持ちはわからなくもないんですが、私もね、小さい頃ビー玉をよく口に入れて怒られていました。当時のことちょっとだけ覚えてるんですけども、舐めてるうちに甘くなるんじゃないかなって思ってたんですよね。子供って本当不思議です。では続いての投稿です。宮城県中学1年の女子、クレイジーモンスターさんの嘘みたいな本当の話。中学受験して離れちゃった男子に塾で会ったら、身長が20センチくらい伸びてた。さすが成長期、1年で20センチってすごいですね。クレイジーモンスターさん、会えたことも奇跡だけど、たった1年でどんだけ身長伸びるんだかと書いてくれていました。彼の雰囲気もだいぶ変わっていたんじゃないでしょうか。ちょっとドキッとしますよね。まさに青春のワンシーン。物語の続きはあるのかな。では続いての投稿です。大分県中学1年の男子、もちキングさんの嘘みたいな本当の話。残り一つの餌でした。もう諦めかけていましたが、竿が急激にしなり始めました。これは釣りのお話ですね。もちキングさん、この時釣ったのは人生で初めての生後だったそうです。あの時の感覚は今でも鮮明に覚えていますと書いてくれました。いやー、最後の餌で獲物が釣れるなんて、こういう嘘みたいな本当の話あるんですね。最後まで諦めなかったもちキングさんの粘り勝ちです。では最後の投稿です。福岡県中学2年の女子、怪盗キッドさんの嘘みたいな本当の話。なぜか1月のある帰り道に4回もいろいろな男子に告白された。すごいですね。怪盗キッドさん、モテモテ、きっと魅力的な女子なんですね。まあ、それにしても同じ日に4人から告白されちゃうなんて、これこそ嘘と叫びたくなります。ラジオワイティーン、今日のテーマは嘘みたいな本当の話でした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から、受験に役立つ学習情報など、10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週は長谷川海四季の歌をお届けします。ラジオワイティーン、次回は3月1日。テーマは最近これに驚いたです。 ティーンの投稿お待ちしています。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日はコロナ禍で広がる雇用格差のお話でした。来週のトークゲストは読売新聞調査研究本部林真奈美さん。オンライン診療をテーマにお話を伺います。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。